都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい
はい、
ということで、
はい、
本日も都市ミナティでござい
ます
よ。
はい、やっていきましょう。今日はね、ユーマを紹介しないんですよ。
紹介しないんですよっていうのはどういうことですか？
いやいや、あるじゃないですか、こういう時はゲストがいるっていう。
ああ
ね、
そういうなんかくだりありましたね。
そうそうそうそう、ちょっとゲスト呼び込みますね。
ルールが、
どうぞ、ポチですね。今真横にいますけれども、
どこにいるんですか？
真横にいるじゃないですか。見えないですか？
見えないです。
2007年7月の10日午後8時ぐらいにカリフォルニア州のアメリカで発見されたと言われるあのポチがいるじゃないですか、横にゲストが。
すごい説明もう しましたね。自己紹介みたいな形で。はい、
そうそうそうそう。まあちょっと喋りべたらしいから、
うんうん、
ね、そうそういるから今木の根元に人の形のした影を見たっていう証言があるというね、今ゲストが来てくれてますけれども。
ゲストなんですね、今回は。
はい。
ユーマはもう紹介しないという方向でいいんですね、じゃあ。
いや、する。
どっちなんですか、これ。
ゲストじゃねえだろ。
普通に聞いてる方からしたら、マジで、どっちなんて思うって
ことじゃねえだろってやつが欲しかった。
ゲストじゃねえだろっていうのが欲しかった。
そうそう、ゲストじゃねえだろって
やつ。よし、じゃあやりましょう。
はい。
ゲストじゃねえだろ。
そう、ゲストじゃない。
何なんだ
よ。これはね、ユーマなんですよ。ポチではない、ユーマなんです。
ユーマ。
だからゲストも来てない。
ゲストも来てないし。
はい。
ユーマを紹介するってことでいいんですね。
そうそうそう、ドキドキした皆さんごめんなさい。僕がですね、今紹介したのはユーマ、シャドーピープル。
なるほど。
うん。
シャドーピープルね。
結構テレビでね、動画とか、画像とかね、そういうものがもう放送されてるから知ってる人が多いんじゃないですかね。
まあ結構最近ですね、ここ何年かで、なんか、有名になったやつですよ。
そうそうそう。
ユーマとしては。
まあ一応ですね、2007年7月の10日、午後8時、
うん、
世にも奇怪な影の目撃があったっていうものがあるんですね、
うんうん。
それがですね、アメリカに住むマック・ホーンという方がいるんですけど、こっちの方がユーマっぽいの名前。
マック・ホーンね。うん、
ね。マック・ホーンが木の根元に人の形をした影を見た。うん、ただおかしいのは近くに人間愚か人の形の影を作るようなものがいなかった。
はいはい。
あれこれなんだと思ったんですけれども、すぐその場を去ったんですけれども、マックホーンが帰宅後、うん、原因不明の高熱を出して数日かな経って寝込んだという、
なるほど。
うん、事件があったと。
高熱出たんだね。
そうなんですよ。うん、で、その後もですね、その人の形のした影を見ると、うん、なぜかですね、高熱、体調不良を起こしたりだとか、家で爆発音とか家具が地震のように大きく揺れるという現象まで起きていると。
全然関係ないよね。その体調と爆発音。
まあまあまあ、どちらか。どちらかになるんです
ね。すげえ振り幅の
不吉
が起こるのね。
で、2006年では、まあ、教会で、うん、こういうシャドーピープルを撮影した画像も撮られて、写真も撮られていると。
動画も出てましたよね。
そうそう、動画もあります。うん。うん、なんで、まあまあ、ほんまおるんちゃうかって言われている、まあ、シャドーピープルというユーマでした。
なるほど。
はい、ゲストも来てません。はい、
来てませんね。
ユーマも紹介しました。
紹介しました。
はい。
じゃあ、本編入りましょうかね。
はい、行きます。
はい。
教えて都市伝説。すんなり行き過ぎじゃない？
いやいや、いいでしょ。シャッシャッシャと。
俺変なこと言ってるよ。かなり。
もう変なこと言い続けて半年やられてるから。
まあね、いや、もうすぐ終わるから、ほんまに肩の荷が下りるわ。
もうね。
何も紹介したくないもん、本当は。
ユーマね。
うん。あなた今年はですね、鳥の市行かれましたか？
まあ、遠目で見たって感じかな。
どこの？
花園。
あ、花園。あ、そうか、新宿だからね。
うん、なんか
ね。
何回か通ったよ。
鳥の市って知ってますか？何か。
まあまあ、
そもそも。
やってますよね。商売繁盛でしょ？
そうそうそうそう、うん、商売繁盛なんですよ。開運とかね。まあそういうものなんですけれども。
うん、熊手をみんな買うやつでしょ？
うん、そう。じゃあ、うん、いつ行われるかって知ってますか？
いつ？
うん。
場所によって違うんじゃないの？
いや、そんなことはない。
あ、そうな
ん。うん。これ実はね。
決まってんだ。
12日間に一度来るという鳥の日に行われるんですね。要はね、牛、虎、うん、うたつ、いまし、さる、鳥、犬の鳥。うん、10番目ですね。
12の。うん。
十二支の10番目。
10番目。
うん、10番目が鳥なんですけれども、うん、だから12日間に一度来るんですよ。これ11月だけ。
うん。
11月に来る、鳥の日に鳥の市を行うんですね。
うん、
うん。で、その鳥の日に、要は、鳥の市という、まあ、お祭りを行うんですけど。
あ、だから日が違うんだ。
そうそうそう、そう毎年ね、違うんですよ。なるほどね。
うん。うん、
で、なんと今年はですよ、2018年は3回鳥の日が来るんですね。
あ、そんな来る
の？そうそうそう、うん、12日間に一度の。だから、頭の方に来て、中間に来て、ケツの方に来るっていう。うんうんうんうん、だから12日間
に一度やってるイメージあるわ。
そうなんですよ、うん、で今日25日も収録日ね、11月25日、
11月
に、そう、うん、この日も実は鳥の市、鳥の日なんですよ、
うんうん、そうなの、
うん、三の鳥と言われてるね、
うん、
3日目の鳥の
日、最後の鳥、
そう、最後の、うん、これが毎年来るんでないんですよ、
だある日、うん、時とない時がある、
そうそうそう、なんで来年はない、まあ、
それはわかる、
うん、再来年はある、うん、とかっていうふうに分かれているんですよ、はいはいはい、でなんとですよ、その三の鳥にしか授与できないお守りとかもあるんですよ、だから2年に1回ペース、ね、まあ、毎年ある時もあるけれども、その年にしか授与できないお守りとかもあるんで、ちょっとこれを紹介していこうかなと思ってます、うん、
タイミングがあるわけだ、
そうそうそう、そうなんですよ、うん、で一応ね、まあ、東京に住んでますから東京の、まあ、鳥の市に参加するんですけど、うん、三大鳥の市と言われているものがあるんですよ、
うん、
でそれがですね、大国玉神社、府中市、
うん、
ね、あなたが見たという新宿花園神社、
うん、
そして、台東区にある大鳥神社、これが三大鳥の市と言われてるんですね、
うんうん、大鳥も有名だね、
そうそうそうそう、
うん、
まあ一応発祥の地と言われているところと三大鳥の市と言われているところの大鳥神社って二つあるんですよ、鳥の、ああ大鳥神社っていうのがね、
うんうん、
で発祥の地と言われているところと、もう一つがもし盛り上がりがすごいところと、
まあ、人が多い
んですけど、ね、そうで、うん、まあまあ一つ目はですね、今日行ってうん、花園神社の鳥の位置にちょっとついて、
うんうん、
お話させていただくんですけれども、ね、普通にね大鳥神社も行ったんですよ、
ほう、
うん、台東区の方のね、
うん、
なんでそこと比べると、ね、ものすごい、出店が多い、要はお客さん、
あ、まあそうだね、う
ん、お客さんに対してものすごい物を売るぞみたいな感じが多いんですよ、うん、で対してこの、大鳥神社という方は熊手屋さんが多い、ものすごい、
うんうん、そうだね、
熊手の出店だらけなんですよ、うん、そこがちょっと違うなと思って、うんうん、で新宿の方になぜ行ったかというと、いや大通神社行ったから行かんでええやんと思うかもしれないですけども、見せ物小屋があったんですよ、
う
ん、
ああ、まあそうだね、うん、やってるね、
で見せ物小屋って僕ね毎年行ってたんですけど、あるお祭りがあってね、それに参加してたんですけれども、それがちょっと人がものすごいし、結構、うん、喧嘩とかもあったりとかね、
うん、どういうこと、
うん、その若者同士が
そこでの話、ね、
そう、酒売ったりとかして、うん、喧嘩とかなったりとか、もう毎年結構いろんな騒ぎ、うん、まあ、事件事故があるから、じゃあもうここでは出店とか全部なくしましょうって撤廃したら、 もちろんですけれども、その店物小屋もなくなったんですよ、
うん、なくなったよね、
そう、
うん、
でそこ毎年行ってて僕は、
うん、
キャストが変わったりとかね、
うん、
いや毎年行ってましたよ、いや見せ物が好きやから
そんな変わり映えしなくないと思ってたんだけど、
それが変わるんですよ、え、あのメインどころ抜いたん、調べてみると子供ができた、あ、マジみたいな、
そういう感じだろうね、
とかをそう感じるのがすごい好きだったんです、
うん、
好きだったんです、
うん、いや別にいいんだけど
キャスト変わる、演目変わるっていうね、
うん、
ああそうなんだっていう、
一、ね、人一芸だからね、
そうなんですよ、
ね、
うん、2芸も3芸持ってるもんあんまりいないですね、うん、で、じゃあ今回久しぶりなんですよ、花園神社のね見せ物小屋、うん、どんななってやろうと思って見に行ったら、僕がずっと見に行ってたそのゴキブリコンビナートっていう有名なね、
ああ、はいはい、
そうそうそう、うん、あそこの、まあ、そう、あそこは来てくれていて、ほな見に行きましょうって言って行くんですよ、
うんうん、
よかったですよ、
よかった、
僕よかったです、
うん、いや、なんか変わり映えがないイメージなんですけど、俺の中では、
そんなことはない、そんなこと、写真を撮ってきたんですよ、いくつかね、うん、こちら、ほら、ゴキブリコンビナート、
なんですか、大体ヘビ、
うん、
とかさ、
そう、ゴキブリコンビナート、この写真あげます、本日のラインナップ、ヤモリ女、狂った OL、 花の芸人、串刺し、伝説の女総長とかね、
あ、でも
いろいろあります、
ちょっと分かんないやつがあるわ、
そうとかあるんですよ、
うん、
で一応この中で全部やるわけではなく、
うん、
一応ね僕が見たのは、伝説の女総長、串刺し、ヤモリ女、狂った、うん、た OL、 あと原始人見ましたね、
うん、うん、
を見させていただいて、
うん、
で中入るとね、やっぱ空気が違うんですよ、てかまあまあ表からちゃうけどね全然、
まあまあそうね、
うん、 で、入っていくとね、伝説の女総長からですって言うんですよ。うんうん、で、伝説の女総長、実はね、僕見てて入り口で、
うん、
入り口でね、客寄せしてたんですよ。
ああ。
伝説の女総長がいるぞーって、入り口でね、司会進行の方が、
わかるわかる。
皆さん、ここから先は、もう世界が違いますからね、うん、みたいな、ね。そうそうそうそう、もう上手いんですよ、ものすごいね、しゃがり声で。これが伝説の女総長。綺麗、また。可愛いんですよ。
綺麗か。
綺麗じゃないですか。
なんか総長、ね、
うん。
ちょっと、総長かはそんなに見えないけど。
ね、松田優作の奥さんみたいな感じ。
みゆきだっけ。
感じね。似てますよね。
うん、ちょっと、うん。
その感じなんですけれども。で、まあ、この人が伝説の女総長や言って。うん、で、入り口の司会の人曰く、可愛いと言ってくれれば、ものすごいテンションが上がるんで、うん、ぜひぜひみんな言ってみてくださいって言って、可愛い、可愛い、女総長可愛い言ったら手振るんですよ、こっちに向かってね。またそれがキュートで可愛い。
うん、うん。
今はね、まあ、総長というのは丸くなりまして、今はですね、こちらの見せ物小屋に入っておりますって言って、うん、総長って丸なんだ、見せ物小屋入るって思いましたけど。
卒業したらそこ行く感じに言ってるけど。
そうそうそう。そうなんですよ。いや、もう、ということは、何代目何代目、前の代から全部、見せ物小屋入ってんの、まあまあね、って思うけれども、うん、まあまあ、この伝説の総長というのが、うん、僕は見たことなかった、今まで。
そう、俺も聞いたことないな、うん、なんかそれは。
そうそうそうそう。
大体なんか動物と、女がすくイメージだね。
そうね。
何々女っつった
ら。入ったらね、この伝説の女総長から始まるんですよ。
うん。
伝説の女総長です。どうぞーってパー出てきたらね、何するんかなと思ったら、うん、この女はですね、口の感覚がないって言うんですよね。
うん。
であるからして。
関係だね。ね。総長と。
であるからして、うん、火にね、
うん。
牢に火をつけて。
牢に火をつけて。
うん、で、その、垂らした熱々の牢を口の中に入れても何も感じないんですって言うんですよ。
ほうほうほう。
だから、10本20本ぐらいの牢に火つけてね、牢燭に火つけて、うわー燃えてんすよ、牢燭が。
うん、わかる。
もうほんまに、
SM っぽい感じ、ね。
そうそう、20本がもう1本の炎に見える、でっかい。
うん、うん。
ね、1本のほんまにでっかいろうそくに見えるぐらい。
ちょっと危ないね、それ。
危ないよ。
うんうん、
で、それをね、それしかも短いんですよ。
うん、うん。
ろうそくがね。で、うわー火上がってて、
うん、
で、下からね、ろうが。
まあ、垂れてくるわな。
垂れるんですよ。それを口でね、受けるんですよ。
うん、うん。
あなたたちが可愛い、拍手してくれれば、拍手が止まるまでこの女は飲み続けますよって言ってて。
うん、飲むんだ。
で、うわー口の中入れてて、入ってんすよ。ボタボタボタボタボタボタって、うん。演目はこれで終わりじゃないって言うんですよ。
うん、
なんかなと思ったら、
うん、
火を吹きますって言うんですよ。
うん。
したら、その、牢、
うん、
あるでしょ、
うんうん、
牢に向かってさっき、火に向かってね、自分が飲み込んでた牢をブーッと吐くんですよ。
ああ、そっか、まだちょっと水っぽいから、吐けるんだ、
う
ん。
ほんならね、火がうわー上がって、
はあ、なるほど。
上にね、
うんうん、
上がって、だから、その最初にね、火が上がる目の前のところは、火が飛んで服が燃えるかもしれないと。だからそこはどけといてくれっつって、うんうん、まあ、あらかじめね、道を開けてるんですけど、うん、でも、こない上がると思ってなくて、
うん、
大火事やんっていうぐらい、もう、
ドカ派手な感じなんだ。
ダルシム。
ああヨガファイヤーみたいな。
ヨガフレーム。
ヨガフレーム。
うん。うん、ヨガフレームみたいにもう上、うわー上がって。で、
うんうん、
だからその時思いましたね。あ、ヨガフレームってリアルやったんやって。あれも上上がるじゃないですか、火が。
うん、
うん。だから。
大きい火が出るよね。
そうそうそう、うん、あ。あれってリアルだったんだって思って。ちょっとびっくりしましたね。あんな可愛い子が。
いわゆるあれだよね、うん、サーカスでやるさ、松明になんかアルコールみたいなバーってやって吹くみたいなのをローでやるんだ。
ローでブーって入って、飲み込んだローをブーって入って、
ローでできんだね。
うわー上がってましたよ。
それは盛り上がるね。
うん、
一発目にふさわしい感じ。
キャー言うてみんなもね。
視覚的に激しいもんね。
普通に出店やら、参拝やら、なんやらしてきたら、まあこういう店もあって、たまたま寄ってきたお客さんはやっぱびっくりしてて、僕らみたいなね、見せ物小屋を目的として入ってきてる人なんていないから、
まあ、ね、まあ楽しみしてる人はいるけどね、
まあ、いると思いますけどね、まあ、そしたら次ですよ、うん、狂った女、狂った OL、
うん、もうそれ兼ねてないと思うけど、うん、
狂った OL はね、狂ったオフィスレディむっちゃ引きますよ。
何 OL なの？
次は狂った OL 言うんですよ、
うん、
しゃがみ声でね、したらファー出てきて、うん、なんかなと思ったら普通の服着てるんですよ、 OL、 ほんまにオフィスレディ、かっこね、
うん、制服っぽいやつね、
そうそうそう、うん、で普通に眼鏡かけてちょっと冴えない感じの人、うん、ちょっとニコニコ笑ってて、
で結構じゃあそんな花がある感じではない、
キャストは一言も喋んない、これルールなんでしょうね、前から喋んなかった、あ、いや前は喋ってたけど今回は喋ってなかった、
うん、
で普通に中央まで来て何するんかなと思ったら、うん、ホッチキス出すんですよ、
うん、
いやまさかなと思ったら、うん、自分の腕にホッチキス、
うわ
針をね
引くわ、
ガシャンガシャンガシャンガシャンガシャンって打っていくんですよ。
OL だからホッチキスなんだ。
う
ん、
そう。
うわー、何それ。
腕ぐーまくって、ホッチキス打っていくんですよ。ほんなら腕見たらもうホッチキスの針だらけ。
え、その、 さあ、ホチキスって、うん、いわゆる俺らが普通に見るサイズのホチキスを、
そうそう、あのホチキス。
普通に。
と、バツバツ打っていく。バツバツ打っていくんですよ。
血出ないのかな？
血出てなかった。
出てないんだ。
う
ん、
で、次はおでこにね、あの、紙をね、普通の紙ですよ。紙をペッと置いて、おでこと紙をグッホチキスでやって、あのおでこに要はキョンシーみたいに髪がふーっとなって、
何が面白いんです
か、で、はい、くるったオイルありがとうございましたってすぐスーッと出ていくみたいな、あれそんな感じ
よ。ああ、でも狂ってるな、
う
ん、確かに。
でもそれがちょっと恐怖感あるというか、この狂った OL が、うん、まさかのつなぎって思うじゃないですか。
まあなんかね、
だってすぐ出てけって感じですよ、ね、うんうん、はい、もう OK、 はい、
本当に一芸って感じだもんね、
はい、終わりって言って、まあ、次あの原始人、
うん、
原神出てくるんですよ。
意味が分かんない。
なんかなと思ったら、って原神出てきて。うん、で、
方法系ね、
あ、そんなとこ人隠れてたんだっていうところからも原神がね、宙から、うわー出てきたりして。
え、一人じゃないの？
一人じゃない。3、4人だから。
あ、3、4人いる
の、うん、で、うん、あの、普通にトランクスの上、原始人のあの布みたいな、ズタ袋みたいなの履いてるから、はいはいはい、トランクスちょっとやめてほしかったんですけど。
え、トランクス見えてんの？
だって色パンが見えてるんですよ。色パンが。もうそれさ、ちょっと冷めましたけど。
そこはちょっとプロ意識低いな。
塗ったりして、例えばブリーフとかにして、ブリーフ
に。履かないでしょ、それは。
色塗るとかね。で、チンチン見たらことやから、まあしゃあないけども、でもちょっと色パン、柄パンの上、
いやいや、
まあそれは思いましたけど、
冷める感あるよ。
何するんかなと思ったら、うん、なんかね、バケツがあるんですよ。何するんかなと思ったら、バケツからね、ドライアイスですよ。ドライアイス口の中掘り込んで、おおおおおおって口から、煙が、
うん、
ポッポッポッポッポッポッポッ、以上。
原始人の要素必要あるの、それ。
まあ一応
原始人、全員やったの、それ。同じ3人が同じことやんの？
そうそう、全員うううううって開いて、ほな司会の人が、以上つって、
おー、や
まさかの原始人つなぎやったんですよ、ね、うん、
原始人の方がつなぎ感すごいね。そうそうそ
う
そ
う、次なんだろうと思ったら、うん、次はですね、串刺し男を言うんですよ。
ああ、でもこれはもう。
これはね、と思って。うん、ふーっと出てきたら、普通のお兄さんかなと思うんですよ。
うん、
あの、黒いタイツ着ててね。
うん。
うん。あれかなと思
ったら、じゃあ、羽生くんが着てるような
感じ。ああ、まあそんな感じ。で、スキンヘッド。
うん。
なんかなと思ったら、ヨーヨー見たら、うん、あのね、頬に穴開いてて。
頬って。頬、
両方に。頬、頬、ほっぺた、
はいはいはいはい。
ほっぺた穴開いてて、そこへね、針金通して
る
んですよ。
うんうん、
だから、
なるほどね、そう、もう開いてるんだ。
開いてて、中に、
うん、
もう針金刺さってる。通ってる状態。うん、
なるほどね。
で、何するんかなと思ったら、
うん、
この、うん、串刺し男はもう痛み何も感じないみたいな。だから、かわいそうなんて思わなくていいみたいなこと言ってて、
うん、
で、見てったら、あのね、ブロック塀をですね、
うん、
ブロック塀、ブロックを、
うん、
台車の上乗せてね、何段か。
台車、う
んうん、台車。で、ロープつけてるんですよ。台車の引くところにね。うんうん、そのロープを自分の頬についてるその針金のとこに結びつけて。
あー、そういうことか。
そう。
あ、
その口の針金で引くんですよ。そのブロックを。台車をね。
あ、
で、痛くないって言ってるんですけど、
言うよ、そら、痛いよ。
うわー言うて、ぐー引いて。
言うわ、そら。
で、ロープ取って、言って、板なかったで、みたいな感じにするんですよ。ほんならその男が、はい、以上、ファーって返すんですよ。え、
うん、
これも、もうつなぎなんて思って。
うん、
ほんなら最後ですよ、次。
ほんと一瞬の瞬間芸だね、
そう、瞬間芸。でもあの声忘れらんない。
だろうね。いや、痛いだろうな。
めちゃめちゃ痛そう。だってもう、顔真っ赤になってたし、言ってて。
痛み感じないってことないと思うけど。
びっくりした。何でしたっけ、ビーマンズスタンダードさんの。
あ、システマ。
あ、システマ、うん。あれに近い感じ。
うん
の感じ。
まあまあ、痩せ我慢だろうな。
めちゃくちゃ可愛そうやった、なんか見てて。
まあでも、ゲーとし成立してんだろうね。
まあまあ、してるんですよ。その人は実はね、前からいる。
ああ、そうなの、うん。同じような。
僕は何度も見てる。
ことをやってる。
で、前から見てたんですけど、前は、服着てなかったんですよ。
裸でやってた。
うん、裸にブリーフ履いてて、
で、こういう雰囲気出そうだよね。
そうそう、こいつはなんか実験に実験を重ねられて、もう痛覚が何もなくなったみたいな。実験詳しく聞けえなと思ったけど。
そうね。
うん。ほんで、針金通ってて、その時から同じことを演目してて、前はね、うーなんて言わなかった。普通にスーって弾いてたんですよ。
うん、
今回は弾いてたから、痛覚多分蘇ったんでしょうね。う
ん、言ってて。やってて蘇ったら最悪だけどな。そうそうそう、
服も着ちゃってるから、今回は。恥ずかしさが蘇ったんかなと思って。
人間としての何かを、こう、 取り戻した瞬間があったのかもね。痛
覚と恥辱じゃないけど、恥ずかしいという気持ちを思い出したんかもしらんけど。
じゃあ、向いてねえよな。
うーって言ってて、それもすぐ面白かった。俺は笑っちゃった、一人で。
それは面白いわ。
次がですよ、ヤモリ女。
うん、なんかメインっぽいよね。
そう、彼女がメインなんですね。ヤモリ女は、どっかしらかで見つけた、女性が一人でジャングルで暮らしてて、で、それを捕まえて、ここまで連れてきたみたいな言うんですよ。だから、言葉わかんないみたいな。
あ、そこまで設定がちゃんとあるんだ、
ね。あと喋られないみたいなね、だから。で、みんなが可愛いって言うんですけど、可愛いって言ってるかもしらんけれども、このヤモリ女には通じない、やめてくれみたいなこと言うんですよ。握手しては。
そう、ちょっと違うと。
ヤモリ女が急にファースト立ち上がって、手をね、ちょっと、ちょっとみたいな感じするんですよ。
ちょっと
ちょっとみたいな。手をね、ちょっと間開けて、ちょっと横へっつって、まさかの誘導するっていうのをお客さんは。それめっちゃ受けてましたよ、そこは。やっぱ毎回するんですよ。
言葉は、わかんない。使えないから、ジェスチャーで。
ジェスチャーで。ちょっと横へっつって。お客さんを誘導して、
なるほど、ね。
で、めっちゃ受けてて、言葉はわからないが、ここのルールはわかるみたいな。ちょっと
横へ
っ
って。それ面白いね。
で、いや、誘導させて、じゃあこのヤモリ女、何すると思いますか？
いや、もう、シンプルにヤモリを飲み込むとかじゃないの？
ああ、違います。この彼女自身がヤモリなんで、
要は、違うんだ。
要はね、四つん這いで歩くんですよ。
ああ、そういう系ね。
彼女自体がヤモリのような女という意味。はいはいはい、うん。何する
ジャングルで見つけたってことだもんね。
そうそうそう、ヤモリ女です。
何
する
ヤモリだから、あれじゃない、虫食うとか。
正解。正解。
ね。
要は、釣りとかに使う、なんちゃらワームってあるじゃないですか。
ああ、気持ち悪いね。
ちっちゃいミミズね。
うん。
芋虫か。
まあまあまあまあ、耳の中
に。
あれをね、
バケツの中にまた、無数いてて、それをね、
ガクズに入ってるようなやつね。
そうそうそう、あれを、司会の方が、これはね、僕が朝一でね、トイレの横で見つけたんです。それをうわー捕まえてきて、この中へぶち込みましたって言うんですよ。これをこのヤモリ女はね、ペロリと平らげてしまうって言うんですよ。あ、これすごいなと思って見てたら、もう欲しがってるんですよ。早くくれ、みたいな。ヤモリ女がね。
ヤモリ女、見た目どんな感じ？見た目は
ね、真っ黒い服着て、やっぱジャングルで捕まえてきたっていうからなんでしょうね。頬はね、結構、汚れてた。なんか風呂とか入ってない感じ。
はいはいはい、
それを演出してる感じ。
じゃあ野生味溢れる感じなんだね。そうそうそう
そ
う。
で、その中でね、イモムシをね、ふと2匹捕まえて、
2匹
捕まえて、で、口の中でペロペロするんですよ、舌でね。
ああ、気持ち悪いね。
レロレロしてて、それ見て、すごくやらしいね、言ってて。
うわ。
で、2匹のね、
ひえってなりそう。
イモムシをね、唇の中に入れるわけですよ。挟むわけですよ、唇。上唇と下唇でね、ふと挟んで。そしたら、イモムシがぐにぐに動くんですよ。
見えるんだ。
そうそうそうそう。イモムシも今、食われる瞬間っていうのがわかるんでしょうか？逃げようとしてますね、みたいな。いや違う違う、用意してそういうもんやからって思いながら。で、それではパクリと食べていただきましょうっつって、パクリっていうか飲み込むんかなと思ったら、結構歯ですりつぶしてるんですよ。
うわー、もうやだわ。
で、音もプチプチ聞こえるんですね。むしゃむしゃやってて。で、急にね、時が止まったかのように、このヤモリ女動かなくなるんですよ、ピタッと。あれ、どうした？どうした、ヤモリ女？ヤモリ女、どうした？って言ったら、下からベーって出して、ペースト状にした芋虫を見せる。
うわ、気持ち悪い。そ
したらもうそこが、やっぱりピークで岸本さんみたいにね、うわーみたいな、うわ、もうダメだダメだみたいな、今もう屋台で飯食うてきたばっかりなのにとか、これから飯食おう思ってたのにもう、ほら、食欲わかんわとか。で、奥さんもですよ、大ぐらい。奥さんもその後ラーメン行ったんですけど、食えなかったですもん、全部。
なんでラーメン行くんだよ、その流れで。頭おかしいんか。
僕はペロリで。行きましたけど、僕はもう見慣れてるからね。奥さん見慣れてなかったから。
で一番似てるもん行くんだよ、もう。
あ、本当だ。
気持ち悪いわ。
それは、頭なかったわ。奥さんも食えなかった。気持ち悪いっつって。食えない食えないっつって。
いや、そうね。
僕はペロリでしたけどね。もう見慣れてるからね。それがやっぱメインだった。で、もうベロベロ食うてて。で、もうペースト状でみんながうわー言われて。
最悪のもん見せてくんな。
そう。で、終わりでした。演目はね、一応。もしかしたら、僕らが行ったのが、三の鳥っていう、三日目の鳥の位置だったんで、そう、最終日だったんで、もしかしたら演目違うかもしれないんですよ。
違う。
というのも、だって、花の芸人とかっていう、この中に入ってないのも、見られてないのもあったので、もしかしたら別日に行った人は違うものを見たのかもしれないですね。
変えると思うよ。やる方も。 うん、全部一緒にはしないと思う、う
ん、前回はねヘビ女とかいたんですよ、うん、ものすごい綺麗な方で
ヘビ女のイメージだな。
そうそう、赤いね赤襦袢を着ててでものすごい綺麗な方でヘビバリバリ食うていくっていう人いたんですよ、うん、その人もいなくなってましたし、あと力持ち女っていうのいませんでしたし、
あなんかあったねそんな、
うんうん、力持ち女とあと Z カップ女っていう
知らないけ
どおっぱいがね Z カップあるっていう、うんうん、で Z カップあるから
Z カップって絶対ないと思うけどね
いや言うてたんです
ありえないと思うけどね。
Z カップあって口がものすごいでかいからでかすぎて宙へ行くっつって宙へ浮くんですよ。
浮くの
浮くんですよ、うん、見ていてくださいっつったらふーっと少し宙に浮いていくっていう体が
全然意味わかんない。どういう状況それ、まあ、釣られるのなんかに
手品みたいなもんで何にも吊るされてないみたいな手なんですけど、まあ後ろに釣っててね一応ね、うん、それがスーッと上浮いていくっていう。
Z カップの理由と全然おっぱいが繋がんねえけど、
要はほっとくと
風船的なこと、ね、
風船的なもの、うんうん、で力持ち女っていうのは、うん、あのまだね、あそこですよ、スカイツリータワー建設途中でそこの建設現場の監督をしてる女っていうそれだけのことい
や力持ちそうだけど
でその人は力持ち女だけではなくすごく笑顔が上手なんです、うん、笑顔作るのがつってニコーって笑って、うん、光がふわーっとさして心がさしているって言って終わるっていう、
うん、人手不足なんか
そうそうそう、うん、花もあったりして、あとちなみにさっき言った原始人も前からいました。
うーん、
うん、
まあ同じことやってんのかな、まあそうかもしれないですね、違うネタもあるのかもね、そういう、うん、
っていうね。まあでも
キャラものは
あの来年もあると思うので、で言ってたのが平成最後の見せ物小屋だよって言ってたんですよ。
ああなるほどね、
もうやらないからね、
うん、
12月と、
まあうん、なんだかんだでずっと続いてるからな。
そうね、だから来年もあると思うんですよ。
ないと思う。
だから来年もなんかのお祭りの際だとか、まあ、もちろん11月の鳥の市だとかに、うん、まあちょっと、行っていただければ出てくるので、うん、催し物としてね、見せ物小屋がちょっと興味あった方はぜひぜひ見ていただきたいんですけども、
うん、
これがあの花園神社、
うん
うん、で大鳥神社の方、大鳥神社の方はこういう華やかさはないんです実は。
まあまあそうでしょうね、
うん、こういうものではないから
、うん
うん、というのもほんまにあの熊で欲しい人とかほんまになんか徳が欲しい人とかが行くんですよ、こっちの鳥の市の方はね。
結構高い熊手が売れるっていう、
ね、そうそうそうそう、うん、で僕らはですね、12時からなんです。鳥の市っていうのは夜の12時からなんですよ、うん、
夜中やるね。
そうそう、だから夜の12時から開始なんで、厳密に言うとだから12時前に行って並んだんですよ。
並ぶんだ。
並ぶ、結構並んでましたよ。100人ぐらい並んでました。もっと並んでたかもしれない、うん、でそれで12時から門をくぐって鳥居をくぐって、うん、で参拝したい人は、うん、こちらに並んでくださいって言われて、
うん、
結構並んで、はい、で行って、そしたらね、の花園神社とは違ってここはですね、和紙を祀っているんで、大和紙様、大鳥様っていうですね、うん、鳥の面をかぶった、
うん、
まあちょっとね、舞が見られるんですよ。
面をかぶった。
うん、でその舞を見ると横にいるおじさん曰く、あの並んでた時にね、おじさんがこれ見られたから幸せだって言ってたんで、
うん、
多分あの幸せになれるとかって意味なんでしょうけど、ちょっとそれを見ていただきたい、
うん、
はい、これね、わし、
あーそういうことか、
そう、
うん、鳥っぽい動きじゃん
ね、
うん、
でこれが見られると幸せだって言って、でこれ12時からしかやってないんですよ。しかも数回1時までには終わる。
ああそれ1時間に1回出てくるとかじゃないんだ、ね、
じゃない、もう本当にあの、うん、10分に1回ぐらいを3、4回ぐらいして出てこない。だからこの1時間の間しか見られないんですよ。すごいだからね、レア度が高いという。でまああの
すぐ引っ込んだな。
そうそうそう、すぐ引っ込むんですよ、うん、で花園神社と一緒でこういうね、提灯が、提
灯ね、
はい、ものすごい、うん、まあ、はい、
これのイメージだ。
そうそうそうそう、並んでるんですけど、うん、こっちはあのね、熊手がえぐいんですよ、うん、量がすごくって、熊手のね、ちょっと見ていただきたいんですけど、こちらすごいでしょ。これすごい老舗の熊手屋なんですけれど、芸能人がものすごい買ってるんですよ。
あと
大手のホテル屋ね、浅草ビューホテルさんとか、うん、石原良純さん、まあ、石原軍団が買ってますね、ものすごいね、
うん、
信照が買ってたりとか、まあ、すごいんですけれども、ここね、泉元屋さんが買ってたりとか、
うん
うん、っていうのが結構ね、あの芸能人の方が買ってらっしゃった、こっちのね、
それ、買ったものを置いてるっていうか、それを わざわざ飾ってるの、
うん、そう、引き取りに来るんですよ後で。ボートレース屋とかね、これもあげます後でね、とか、あのここすごかったですよ、ほらすごい、もう歌舞伎の人とかね、 あとここ手塚プロもね、
あ
一応買ってたりするんですよ、こういうもの、
うん、なんかそういう事務所の人とかはね、うん、結構大事にするからね。
ちなみに、うん、この 大鳥神社の中で一番でかい熊手を、
うん、
受注させて作っていた企業とはどこでしょう、うん、当ててください。企業というか、あ、まあ企業やね。
企業。
うん。うん、
吉本。
違う。
うん。
でもそういう感じ。あの、芸能というか。
大林組。
ああ、違う違う違う。大林組ね。いいね。違う。いいとこ。
芸能っぽいところでしょ。
芸能っぽい。
気にしてそうなところか。うん、
ヒントいく？
うん、ヒント。
ある遊園地。
え？
ある遊園地。
花屋敷？
違う。
じゃ、ディズニー？
うわ、惜しい！惜しい。ディズニーじゃない。
USJ？
もう一個。もう一個。
豊島園？
東京の、もう一個。東京じゃねえか。
東京もないよ。
もう一個。
読売ランド。
あ、惜しい、むっちゃ惜しい。違う。もう一個。
もうないよ。東京ドームシティ。
こんにちは。
これ真似しました、今。
ああ、あれか。ピューロランド、ね。
そう、正解。ピューロランド。ピューロランド。これ見てください。ごっつごつ。
ピューロランド、ね、
サンリオピューロランド。
え、それが一番すごいの？
一番でかかったね。俺が見た中では一番でかかった。ほんで値段気になるじゃないですか。
完全特注だね。
気になりません？値段。
値段で書いてあるの？
普通のやつ買ったら1万とか。
まあそうね。
高くても。
結構高いけどな。
5万、10万。なんですけど、聞いたんです、おじさんにね。これいくらですかって言ったら、100万円。
え？
熊手で100万円。
こんなのか。
こんなのか。言うなよ、こんなの。
いや、ぬいぐるみがさ、めっちゃ刺さってるみたいな感じのやつなんだよね。
まあまあ、宝の船に、うん、要は、あの、サンリオのキャラクター
がたくさ
ん、七福神みたいに乗ってるんですけど、そ
う
そう、100福神ぐらい乗ってるんですけど、うん、まあ、これが一応、あの、100万円って言ってて、で、鳥、
完全に。
あ、熊手だ、鳥じゃねえや、うん。熊手って、あの、年をまたぐと大きくしなきゃいけないんですよ、ちょっとずつ。
あ、そうなん、
そう。
そういうルールな。あ、そうだわ。
そう。
聞いたことある。
演技担ぎでね。どんどんでっかくしていくんですよ。熊手とだるまはね。だから、多分、来年はもっと、でかい。
じゃ、どんどん金かかっていくってこと？
そう。だから、ほんまにもう大鳥神社でかよりでかくなるんじゃ
ないの、サンリオ。
大鳥神社よりでかくなるんじゃないてか、あの、熊手に、年の、あの、半分ぐらい、あの、収支持ってかれちゃう。ね、うん。そうなっちゃう、でも。
赤字の理由、株主、激切れだろうね。
ね。
う
ん、あの、熊手買うんでっていう。
でもそれよりも効力があったらいいわけだからね。
そうそう。で、こういう老舗にね、負けじと頑張ろうって言ってるお店もあるんですよ。それがちょっとね、うん、売り方というか、見せ方を変えてるんですね。それがちょっとね、かっこよくってお客さん集まってました、結構。
老舗で熊手屋の話ね、はい。うん。
ブラック熊手。
全然よくわかんない。
真っ黒いんですよ、熊手が。
真
っ黒いんです、熊手が。黒色っていうのはね、はいはいはい、悪いものを弾くとか、何にも染まらないっていう意味があるらしく。うん、で、ここではあの真っ黒い熊手にして売ってるんですけど。は
い、なんかちょっとメタリック見えるね、ちょっと。
あ、まあちょっとね。
機械っぽい。
うん。だから、まあ新しくていうか、まあもしかしたら歴史あるかもしれないけれども、
うん、
あの、すごい老舗の通りとはちょっと別のところにあったんですよ。うん。うん、
まあだってもう大体決まっちゃってるからね、
そうそうそうそう、
もう有名
の。だから、その有名人が買ってるとかはないけれども、まるまる工業とかね、
うん、
そういう工業系が買ってるんですよ。会社、工場とか買ってるんですけど、かなりでもこれ目つきますよ。写真結構撮られてました。真っ黒い熊手って、みたいな。
目立つね。
そうそう、真っ黒おたふくってっていう感じで写真撮られてて、で、ここでね、奥さんと言ってたんですけど、
うん、
2の買い方知ってますか？
どういうこと？熊手の？
そう。2の買い方、知ってますか？あなた。
あれじゃないの？右から左まで全部黒っていうやつじゃないの？
違う違う違う。違う違う。そうじゃない。あのね、
うん、
2な買い方教えてあげますよ。じゃあ次あなた、あの、熊手買いますっていう時に買ってください。そうやってね。あの、ここ行ったんですよ。大鳥神社です、うんうん、と言ったらね、あの、え？死んでないんだ。生きてるのが不思議なぐらいのおばあちゃんだっていう人が来たんですよ。スーッと寄ってきて。
お客さんでね。
うん、そうそう、普通のお客さんでね。死んでねえんだぐらいのおばあちゃん。失礼かもしんないけど。
わかんねえけど、俺にはその基準が。
生きてるんですか？
死んでねえからいるんだろう、そうに。
生きてるんですか、おばあちゃん。生きてるよ、ってぐらいのおばあちゃんが、ね。
ほんとヨボヨボってことね、
うん、そう、おばあちゃんが。2な買い方教えてやるよって言うんですよ。
え、あっちから言ってきた。
そうそうそう、そう、うん。2の買い方教えてやるよ、つって、うん。というのも、僕らね、もう初めてっていう面をしてたんです、ずっとね、周りキョロキョロして、ね。
どれ買っていいか分かんない。
そうそう、分かんないって言ってて、どこの店で買おうかなって言ってたら、おばあさんがすぐ寄ってきて、生きてるのが不思議なね、おばあさんがやってきて、うん、2の買い方教えてやるよって言うんですよ。あ、うん、生きてるね、と思って、うん。ほんならね、2の買い方教えてもらったんですよ。それっていうのが、
うん、
だから、木下さんがね、
うん、
お客さんとして、
うん、
あの、僕がね、店員として、
うん、
あ、違うわ、キソさんが店員してくれ、してください、
うん。
で、俺が、あの、客やるわ。
うん、
ほんで、俺が、値下げ交渉するから、
うんう
値下げしてください。で、3000円の、熊で買うとして、1000円まで値下げして、もうこれ以上はって言ってくださいね。
あ
いいちょっとまあ、分かったかもしれないけれども。
はいはい。
あ、これじゃあこの3000円の熊でください。
ああ。
あ、でも3000円じゃ高いな。ちょっと下げてくださいよ。
3000円高い。
うん。いくらまで。
じゃあ、いや、2000
円。2000円高いな。もうちょっと。
あ、そう。2000円も高い。
1500、1500。
ああ、いいよ。じゃあ持ってけ。1500円。
1500円も高いな、やっぱり。見たら、財布の中見た
ら、お
そうか、ないな。
1500円もない。
1000円でお願い。
じゃあもうしょうがねえな。うん、今回だけよ、うん。1000円でいいよ。
やった、お兄ちゃん、ありがとう。1000円でもらえます。じゃあ2000円あなたにあげましょう。
おお。
これが2。
うんうん。
これが2なんですよ。
そうね。うん。
おばあちゃんがそれ教えてくるわけですよ。
聞いたことある、
これが2だよ、つって。あげる、うん、あなたにあげましょう。
はいはいはい。
要は、浮いた2000円をあなたにあげると。
うん。
うん。
要は、そのまんまの値段で買うっていうことね。
うんうん、そうそう、あげるよって言うんですよ。ほんならそれをね、うん、奥さんもじゃあやりたいって言って、聞いたからね、うん、やりたいって言って、うん、これ値下げできませんかねって言うんですよ。
うん、
できないよって言って。
うん、
あできないとこまで。
はい、じゃあそれそうだろう。
ほんなら老舗のとこ行ったらええんちゃうかって。多分今のところは、多分新しく来たね、新規の産業のところに行ったから、うん、お店に行ったから多分分からなかったんだ、それが。つって。うん、ほんなら老舗のとこ行こうって言って、うん、もうほんま入り口一番近くのね、
うん、
一番でっかいところに行ったんですよ。
うん。うん、
店にね。そしたら、お兄さんがいてね、
うん、
ちょっと私ら初めてなんで、一番小さい熊手が欲しいんですって言って。
うん。
んなら、この3000円の熊手がうちでは一番ちっちゃいかなって言うんですよ。
うん。
で来年はちょっと大きくしてねって言って、うん、3000円だよって言われて、あ、わかる3000円ですね。ちょっと安くしてくださいよって言うんですよ、奥さんが。
うん。
じゃあ2000円どうだいって言って。
うん。
2000円か、もうちょっとって言って。
うん。
ほな、1000円どうだっつって。うん、1000円わかりました。じゃあ2000円あなたにあげましょうって言うんですよ。うん、そしたら、粋だねって言ってるから。
粋だねって言われ
たんだ。横のお兄さんが、お兄さんが、同じ店のお兄さんがね、粋だねって言う。
何それ、
お嬢ちゃん、
そこまでセットなんじゃねえの、
お嬢ちゃん、粋、うん、だね、粋、うん、だねって言うんですよ。
あ、うるせえな。
いや、言うてんすよ、ほんまに。
うるせえわ。
粋な買い方知ってるね、お姉ちゃん。粋だねって言ってくれてて、あ、ちょっとおしゃもらったんですって言って、うん、ああ、そうかや、それはいいねって言って、うん、ほんで、そしたら買って、ね、帰るんですけど、うん、その時にね、じゃあ商売繁盛だって言って、
うん、
三々並び押しみたいなね。ちゃんちゃんちゃん、ちゃんちゃんちゃん、ちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんってやってくれるんですよ。で、僕らも本名桜井って言うんですけど、桜井家にそれでは商売繁盛って言って、うわーみんなが大きい声出してくれて、買えるっていう。だから3000円で買うのちょっとね、お得すぎましたよ。いや、店の皆さんがね、すごい息合わせて、ちゃんちゃんちゃん、ちゃんちゃんちゃんみたいな、商売繁盛、商売繁盛言ってくれて、いきなりって言ってくれるし、横のお兄ちゃんが。
いや、それは知らんけど。それは知らんけどさ。
言うてくれるんですよ。
うん、でも、やっぱ商売人じゃ、うん、あっちも言ったら ね。だから、その辺はすごいわきまえてるよね、
そう
どうすれば喜んでくれるかとか。
そうね。だから、分かってるんですよ、こっちのね。何が嬉しいかっていうので、実はですよ、最初に言いました、三の鳥がある年にしか買えない森がありますよって言ったじゃないですか。
うん、
ちょっとそれをご紹介してください。
はい。
これなんですけれども、これ、鈴ついてます。ちょっとこれも写真あげます。あのね、開運日よけ守りって言うんですよ、これ。
うん。
ね。よくわかんないですよね。開運日よけ守りのものかね。
うん、
まあ一応火事の時にバンバンバンバンって触れてあるじゃないですか。うん、まああれに似てるようなものなんですけれども、うん、あれをちっちゃくしたやつね。
ね、
これが、実はこの三の鳥にしか、売られてない。
ほう。
うん。
なんで？
なぜかっていうと、三の鳥というのはなぜかわかんないけれども、
うん、
江戸時代ぐらいから、三の鳥がある年は、火事が、そういうなんか災害が多いよねって言われてるんですよ。
うん、
火事が多いって言われてるんですね。だから、その火事が多いからこそ、日よけ守りを売ろうじゃないかって言って。
ほう。
そう。三の鳥だけ売られているお守りなんですよ。うん、
じゃあ、日よけは、三の鳥しか売ってないんだ。
そう、置いてないです。一応三の鳥の日だけじゃなくて、一の鳥、二の鳥、三の鳥置いてるんですけど、三、うん、の鳥の年にしか
売られてない。年にしか売ってない、ね。
売られてない。だから、来年は売られてないですし、
うん、
今配信してる時点ではもう終わってるんで、鳥の位置は。
まあそうだね。
買えないです。だから欲しい人は、次2020年ですね。オリンピックの年。
あ、そう。うん、次、2020年。
そうなんですよ。
うん、
と、まあこれはですね、いつの鳥の位置でも買える。これ、熊手じゃないです。熊手守りなんですね。
うん。
海運熊手守り。ちょっとまあ質素なんですけれども、これ一応お守りなんですよ。熊手でなくて。
うんうん。
うん、熊手型のお守りということで。で、これがね、一番僕はもうテンション上がりましたね。
うん。
奥さんがね、要はこの、おかめがね、要はマスの中に入ってるやつですよね。お酒飲むね。
うんうん、
マスの中に、あ、おかめが、あの、ポーンとあるんですけど、それをね、はいはい、奥さんがこれお守りですかって聞いたんですよ。俺お守りちゃうやろって言ってたんですけど、うん、そしたらそこの、まあ、宮司さんが、あ、これお守りですよって言うんですよ。
うん、
あ、ほら、それください、一つって言
うん
です
よ、うんうん。
これがですね、まあ一応、言葉遊びになってるんですよ。
うん、
春、夏、冬、五号って。
ほ、うん。
これ実は、
うん、
ある言葉遊びで、その言葉遊びをクリアしたものにしか、実は、この徳が来ないと言われているんですね。わかりますか？春、夏、冬、五号、どういう意味か。
うん、
これが、都市クイズです。
あ、クイズなの？
クイズです。
うん、
春、夏、冬。
秋が抜けてるってことね。
そうそうそうそう。だから
五号。
兄ちゃんどう？だから
あ
だから秋が
秋、秋、飽きない。
いきなりそう、
うん。
飽きない、じゃあ5号は？
あ、それも意味ある。
そうなんです。そりゃそうですよ。意味なく、こんなところには。
5号。5号。
うん。
飽きない。半、
お
半号みたいな。
ああ、惜しい。
半丁。
正解、
うん、
そうなんですよ。10号で。
うんうんうん。
一章だから。
なるほどね。
繁盛。
うんうん、
繁盛。いきなりそう。だから飽きない繁盛なんですよね。飽きない繁盛のお守りなんですよ、これは。
なんでそんな遠回しにするんだろうね。
まあ、まあ、
面白いけどね。
一応、まあ、調べると、こう飽きない冬五号って書いて、うん、なんだ、あれは、筆でね、スーッと書いて、うん、家とか、そう、お店とかに貼ってる人もいるぐらいなんですって。
うんああ、そうなんだ。うん、じゃあまあ、有名な、なんか、
そう。
あるんだ、
定型文みたいな。飽きない繁盛というものを直接書くというよりは、こういうふうにちょっと、隠語としておいて、言葉遊びとして。
こっちの方が粋なんだ。
こっちの方が粋なんですって。粋だねっていう、まあ、ものなんですよ。
おかめ。
そうそうそうそう。
珍しいね。
そう、珍しいでしょ。
うん。
うん、っていうのがあって、で、そっからですよ。これね、だから、12時から行くんで、
うん、
並んでたり、買ったりしてると、もうこれはね、電車がないわけですよ。
そうだね。うん。
うん、電車がないから、ここにずっと始発までいるか、それか歩いて帰るかなんですよ。
うん。
で、うち、新宿の方じゃないですか、
うん、
今ね、
うん。
だから、歩いて帰るとなると3時間ぐらいかかるんですよ。
ああ、そうね。花園ならね、近いけどね。
そうそうそう。だからどうしようかってなって、
うん、
朝まで待つってなったんですけど、ほら、僕は
待つんだ。
うん。
うん
始発までね、
うんうん。
待つってなったんですけど、家に帰りたくなるじゃないですか、すぐ僕ね。
うんうん、
家大好きだから、帰ろうってなって、
うん、
歩きながら帰ったんですよ、歩いてね。
うん、
歩いて帰って、で、途中歌なんて歌いながら、うん、ふーって歌って帰ってて。
3時間。
そう、3時間かなって思ったら、
うん、
着いたのは6時間後で。
どういうことなの、それ。
5時間。
どういう。
だから約6時間ぐらい。
遠回りをしてたってことじゃなくて、
いや別に遠回りしてた覚えないんですけど、
うん、
歌いながら帰ってたら地図むちゃくちゃに帰ってて、
ああ帰り道分かんなくなったってこと、
う
ん、
そうそうそうそう、分かってたふりしてた、まあまあしたらなんかちょうどええぐらいのとこにしてるとこ
だから、なんとなくの
方向で帰ったんだ、そうそうそう、
方向
で帰った、
ああ
だいぶ遠いでしょ、
うん、間違えると大変なことになるね、
上野通ってね、
うん
うん。上野通ってそのまま帰ってスーッと帰って、うん、ほんでまあ代々木の方行ったんかなちょっとわからないですけど、うちの方ふーっと帰って新宿も帰ったんですけど、6時間かかったわほんまに、
深夜に
途中ね、ラブホテル街があってね、ウイスタリの方ですよ、
あそっち行ったのか、
うん、そっちの方行って、でラブホテル街あって、ラブホテル街のところに、まあ客寄せがいてね、客寄せのおばさん、もうかなりのおばあさんがいて、客寄せがいて、でカップルで歩いてたから、なんかちょっとあんま変な感じでしたけどね、何やねんみたいなこっちみたいなね感じのことを言われたりとか、まあそんなんがあって、まあ一応楽しかったですけどね。
6時間、
うん、
マジで、
これだけ聞いたら、その要は岸本さんが別にじゃ行かなくていいんじゃないって思うじゃないですか。
どこに、
その鳥の位置にね。
ああ、まあまあま
あ、あなたにも得な情報があるんですよ。
なんかあるんですか、鳥の位置って。
銀座の、
うん、
ホステスとか一流の子たちが12時超えてここへね参拝しに来るんですよ、商売繁盛。
来るわ、うん、
花園にも来るんですけど、
いいお店の人も行く
よね、今日見ましたよ花園の人たちね、綺麗な人たくさんいました、うん、レベルちゃう、もうこっちは銀座のマジの、もうほんまの
マジのって
銀座のいわゆる超高級店の子たちが来るんですよ、
うん、だろうね、
ほんならね、その、うん、要は黒服の人いるじゃないですか、
うん、
黒服の人もカッコつけたいんでしょうね、銀座の子たちこっちこっちって言うんですよ、
ああそうなんだ、
そうで、 すってみたら、もうほんま見たことないような、人形みたいな。
ドレスアップしてる感じで来んの？
一応、ドレスアップというよりは上にコートだけ羽織ってきますけど、完全にもうそれ、そのそれ。
もうわかる。
わかったみたいな。わかるわかる、見たいでしょ。
見たいでしょ。
めちゃめちゃ美人。びっくりするぐらい。
へぇー。
で、僕ある芸能人も見ましたしね。この時に。
やっぱそういうね、一流どころは気にするんだね。
めちゃめちゃ綺麗かったね。銀座の子たち、こっち！黒服の人が。行きだね！言うてそこで。
言ってない、絶対。
言ってない。
銀座の人たちっていう言い方って、何なんだろうな、うん。
だから、おそらく格好でしょ？格好つけないでしょ？銀座の子たち来ましたよって言って、みんな見てくださいね、みたいな。ほら、やっぱみんな見てたしね。ちょうど雨降ってきちゃってて、あのね、甘えどりさせてもらったんですよ、軒下でね。だから、軒下結構、小さいスペースなんですよ。そこへ、僕と奥さんと銀座の人たちがたくさんいて、なんか変な感じになってて。
銀座の人たち、なんかね、もうちょっと、やりようあると思う
よね。で、まあ、傘ちっちゃいんで、傘に、なんかその黒服のおじさんと、多分、お客さんもいたんですよ、結構お金持ちのね。
ああ、じゃあみんなで来てるんだね。
そうそうそうそう、そのお客さんと銀座の人たちが傘、刺して、濡れちゃうよなんて言いながら
書
いてて、
ね、
そくらいと思いましたけど、
社長とかと来てんだ、
そうそうそうそう、どっかのドブへはまれと思いましたけどね。
いや、はまんないよ。
はまんない
よ。銀座の人たちは。
はまんないよね。そう、そういう人たちがね。まあ、だからそういうのを見るのも楽しい。あんまり、要は普段目にできないような。
なるほどな。
うん、水商売。
確かに花園も結構来てるって言ってたわ、あの芸能人。
花園も来ます。花園はね、ホスト系とか、うん、若い、キャバクラ情景が多いけれども、うん、銀座の人たちはちょっとね、それよりは30代に近いような、うんうん、もう円熟したような、
なるほどね、
そうそうそうそう、うん、若さじゃない、我々は知恵とそういうようなもので売ってますみたいな、
そういうようなものっていう、
いや酒の継ぎ方とか、はいはい、ちょっとしたトークで私ら売ってますテクニックで私ら売ってます、うん、若さはもう違いますよっていう、うん、若い女行くんやったらもう渋谷でも行けるかもしれないけれども、うん、30ちょい過ぎか30手前ぐらいのこういう知恵もね、うん、ついたようなそういうやつで売ってる、うん、私らは、
はい、
ここでしか見られませんよみたいな感じの人だら、
なるほどね、うん、まあでも確かに
いわゆる、
うん、
いわゆる高級クラブ、
まあ、やっぱ社長とかもね、うん、気にしてますよね。
絶対金持ってるもん。
何でか知んないけど。
絶対金持ってるもん。
鳥の位置は。
絶対金持ってるもん。
うん、
あいつら。
いやいや、俺も花園で見るときも、やっぱり 客層っていうか、歌舞伎町じゃん、言ったら、
若いですね、
場所的にはさ。うん、でも、やっぱ違うようなレベルの人が来てるなっていう印象あるもんね。
綺麗なコーラーが、うん、綺麗やなっていう。要はいわゆるその歌舞伎町のホステス、ホスト、
うん、
ホステスっていうのはキャバクラ嬢ですかね、
うん、ね、だろうね、
ルーッと来てますけど、あっちは違いますよ、大鳥は。まあ、どっち見に行くかは別ですけどね、
うん、
皆さんの若いの見に行きたいか、それともいわゆるそういうやつで売ってる銀座人たち、
いや知らんけど
銀座人たち、
いわゆるっていうのはちょっと分からんけど、うん、まあまあ分かりますよ、うん、言ってること、
そうそうそうそう、すごいですよ、ぜひぜひ見ていただきたい、来年はね、
てか、これってだから2つ行ったってこと、
はい、2つ行きましたよ、
あ、
うん、
別に2つ行かなくていいよね。
あ、でも全然色違いますよ。
いやいや、なんていうの、熊手とかを買うんだったら、うん、
熊手だけ買うんだったら、まあ大鳥だからその
方がいい、
見る
ものが違う、
ものによってやっぱりその目的が違うので、
うん
うん、花園には別に大鳥様というかわしの格好したやつはいないので、代わりに獅子舞がいましたね、うんうん、で大鳥の方には姉妹はいないので、
うん、
見るものと違います、全然。で調べていくといいかもしれないですね。
まあまあそうね、う
ん、若い子見に行きたかった花園ですよ、円熟した感じ、もうすごい熟熟した感じに行きたいんだったらもう大鳥、うん、
まあまあそんなにどっちもすげえ離れてるわけじゃないから、
そうそうそう、どっちも行っていいと思う、
まあまあ行けるっちゃ行ける
か、来年は2日あるんだから、
そうね、
鳥の日がね、うん、絶対あるんだから、
一個一個行って、
どっちか行って、ね、あと大国玉神社もありますしね、
うんうん、
盛り上がってますから、ぜひぜひ行っていただければと思います。
じゃあ都内、
そうそうそう、
お住まいの方は、
そうだ、来年行きましょう一緒に、
うん、
どっち行きたい、
いや俺も花園です、
行きだね
近い方がそれ行きだねっていうのはちょっと言われたくねえわ、うん、俺恥ずかしいから、
それ大鳥でしか言われない、
ね、うん、すげえ恥ずかしいよそれ言われんの、
岸本くん行きだね
その人必ずいんの、
いや必ずはいない、
いないの、
そのお兄ちゃんが言ってくれた、
たまたま
言ってくれた俺らの奥さんにか、俺は遠くから見てました、
そいつ見たいわちょっと、
本当に、うん、おかめの陰に隠れて奥さん見てました
なるほどね、
ジロジロって言ったらね、まあ、そんなんがあったよっていう、
はい、
報告です。
報告ですね。
はい、以上です、はい。はい、ありがとうございました。